おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
さあ、昨日はすごい、内田師範の言葉に、香奈さんが唖然としました。
はい。
それは、自我、自己というもの。それは生命活動の中心にあるものではないと。では、生命活動の中心にあるものは何だと思います?これもう本当に俺素晴らしい言葉だと思ったな。生きる力。それ以外にない。自我も主体も実存も直感もクオリアも超越的主観性も生命活動の中心の座を占めることはできない。だからです。自我があるせいで生き延びるのが不利になるというそういう状況が出てきた場合、生きる力は自我機能を停止させてしまいます。
はい。
あなたの人生にもあったでしょ。
え?
我を忘れたってあったでしょ。
あれを忘れた。
あったでしょ、でも。
はい。
なんだわー、本舗じゃないんだから、なんだその、はいは。
いや、ありました。
そうなんです。
はい。
で、これはね、日本は非常にそういう意味では最悪と言いますか、自然からの脅威が多い国ですから、ね。でも、そのことも込みで考えてよ、カナさん。
うん、
ね。我を忘れるを、まずは危機的な意味で考えてみましょうね。はい、日本っていう国は大きな地震もあるし、みんな騒いどりますけども。その時に、その、最も邪魔になるもの。そういう、その、自然災害に襲われた時に最も邪魔になるもの。それは一体何か。唖然とするね。非常時に最もリスクとなるのは自我である。これは名言だよね。
どういうことなんですか?
だって、パニック引き起こすのは自我ゆえんでしょ。地下にいて巨大な地震が襲ってきた時に、我先にの我は自我のことじゃないかよ。で、将棋倒しになって巨大な死者を生むというパニックの大元は自我なんですよ。
はい。
武道とは一体何かと、その危機の時に自我をパッ捨てられるっていう。そして自我を脱ぎ捨てて生きる力のみに自分が化けてしまう。それが武道の修行論ですよ。これはちょっと私こんなこと言ってる人珍しいよね。
はい。
それを取り上げてるラジオはこのラジオだけです。皆さんご注目くださいね。そうなんですよね。勝敗を争い強弱にこだわることにかまけていても特に困らない状況。それは平時である。平和だからである。あの人は強い。あの人は弱い。そういうことで大騒ぎできるのは、スポーツ新聞が発行されるのは平和な時だけである。そのような平時マインドだけしか知らない個体は、非常時対応できないどころか、集団の存続にとって最悪のリスクファクターになりかねない。平時ではなくて、非常時に、がいきなり起こった時に、最も集団の存続の足を引っ張って、集団全体を絶滅に追い込むのは、それは自我を持ってる人だっていう。な、生存、その可能性を、可能にする、その、こう、なんかこう、切り開いていくエネルギーは、自我ではない、生きる力。こういうのどうですか。
はい。
参った。
確かに。
まあ参らないか。
いや、わかります。でも。
はあ、
うん。
で、なんで自我を脱ぎ捨てなければならないのか、かなさん、うん、覚えておいてくれる？危機の時に非常時に最も重大なことは何かというと、やっぱり情報なんですよ。うん、どれだけ精度の高い情報を集めるかが人間の生き死にを分けることがある。
はい。
そのためにこのラジオ局もあるわけです
ね。はい。
その時に自我を脱ぎ捨てるんです、
うん。
自分も複数の人間になってしまうんです。
うん、
自分一人で決断とか結論を出さないで、100人の人間が言ってることと自分の波長が合うんです。そのことの方が生きる可能性が高くなるんです。人間の数が多ければ多いほど情報量が多くなる。つまり、私を脱ぎ捨てて私たちになれるという体を持つこと。それが生き延びるチャンスを増やすことなんです。
はい。
そのために情報が 必要なんであります。そういう時に個性的に逃げようとかってするやつがいるでしょ。
はい。
そういう人を真似してはいけない。そのために私たちは武道を身につけるんだ。武道とは敵を憎むんじゃなくて敵と一体になれるというほど自我を脱ぎ捨てることができるというその練習なんだっていう。今ちょっと今俺決めたな。ちょっと今ねもしかしたら決まったかなと思った。これは本に書いてない。俺が今ね、ちょっと
それは、徹夜さん調の言い方なんですね。
そうそうそう。でも、そうでしょ？敵と一心同体になれるほど自我を脱ぎ捨てる人間がいれば、敵と共に助かる可能性があるわけさ。
かっこいい。
そのための修行、丸が出ておりますね。ちょっと私、くどかったんですかね。
もうい
いって。嫌な顔してね。ちょっとディレクターから、もういい、分かった分かった。はいはいはいはい。っていう。はい。さあ、終わりましょうね。この続きまた皆、あんた、明日いいこと言いますから。明日またいいこと言いますから。お待ちくださいね。